今朝の聖書の箇所は新約聖書コロサイ人への手紙3章1節から4節です。こういうわけであなた方キリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。以上の箇所から高川先生に上にあるものを思いなさいと題して説教していただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。また本日は、新しい人や久しぶりの人も共に礼拝に参加されて感謝をいたします。今日はですね、コロサイ書の3章のところから上にあるものを思いなさいというテーマで御言葉を取り継がせていただきます。いわゆる彼岸が、あさってでしょうか、日本の、年中行事、ということになりますけれども、それについてですねちょっと最初から脱線ですけれども触れたいと思います。彼岸、それはこの煩悩を脱した悟りの境地のことで、煩悩や迷いに満ちたこの世をこの騎士という意味、また漢字でですね志願というふうに言うのに対して、彼方に目指す理想の騎士、悟りの世界、あの世という意味でですね、かの騎士彼岸というふうに呼びます。正しくは彼岸へ、会うと書いて彼岸へということですけれども、本来は悟りの世界に向かう、仏道精進の道とされます。平安時代の初期から宮中で始まりまして、江戸時代に年中行事化したこれは日本独自独特の慣習になります。で、彼岸へ法要は浄土思想に由来するわけですね。浄土思想で信じられている、極楽浄土、これはこの阿弥陀如来が治める浄土になりますけれども、西方西の方のはるか彼方にあると考えられています。ですから西方浄土、西方極楽浄土ということになります。夏至と冬至のちょうどこの中間、春分と秋分はちょうど太陽が真東から昇って真西に沈むわけですね。夏至ですと、北東から昇って北西に沈む、あるいは冬至ですと南東から昇って南西に沈むわけですけれども、ちょうど東から西に沈むということで、西に沈む太陽を礼拝して遥か彼方の極楽浄土に思いを馳せたというのが彼岸の始まりというふうに言われています。で、その、信仰の対象である阿弥陀仏ですけれども、これ浄土三部経に、記されているわけですね。これは大乗仏教の経典であるこの無量寿経、観無量寿経、そして阿弥陀経の三経典を合わせた総称になります。観無量寿経というのは観察するという、見るという意味での観無量寿経ですね。 法然を宗祖とする浄土宗、あるいは親鸞を宗祖とする浄土真宗において、この浄土三部経を根本経典としています。で、阿弥陀仏、阿弥陀如来は諸仏の中で最も巧妙が優れていて、唯一どんなに罪の重い人間であっても無条件で救うことのできるありがたい如来というふうに考えられているわけですね。阿弥陀仏は自らの名を唱える者、いわゆる南無阿弥陀仏とですね、念仏する者を必ず極楽浄土に迎え入れるという誓いを立てて修行をして、それを成就したということですね。で、そのことによって阿弥陀仏への帰依で浄土に必ず往生して輪廻から下脱できるというふうに説くわけですね。輪廻というのはこの六道輪廻で、地獄、修羅、畜生、あとはガキでしたっけね、そして人間、あるいは天界ということですけども、まあ、天界というのは聖書の天国とは違ってですね、比較的、素晴らしい世界ですけれども、寿命が尽きるとまた他の六道のどこかに、まあ、生まれ変わらなくてはならないという意味では、やはり苦の世界ということになるわけですね。で、そこから下脱できるということになります。で、その極楽浄土に往生した者は永遠の生命と至福が得られるということですね。阿弥陀如来の名前というのは阿弥陀仏、あるいは阿弥陀ユスというですね、古代のサンスクリット語でしょうか、それを阿弥陀と音写したわけです。で、この阿弥陀仏というのは永遠の光を持つものという意味です。阿弥陀ユス、これは永遠の命を持つものという意味で、これを簡訳して無量光仏、あるいは無量寿仏というふうに、呼んでいます。どこかで聞いたことのある名前ですよね。ヨハネ 1-9、 すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。あるいはヨハネ 3-16、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つ。つまり無量光、無量寿、これはキリストの称号であるわけですね。先ほどのこの、経典ですけれども、正式にはですね、仏説というのが最初につきます。仏説無量寿経、仏説観無量寿経、仏説阿弥陀経。その原点は紀元100年から200年にかけてインド西北部で成立したというふうに考えられています。まあ、仏説というのは釈迦が自ら口で説いた教えということですけども、さすがにこの年代的にも内容的にもこの無理があるわけですね。お釈迦さんが大体紀元前600年くらい前後にこの生きていたということですね。で、釈迦の教えは本来自力救済、自ら悟りを開くということですね。けれども阿弥陀、これはこの他力の代表格で、いわゆるその救い主型の仏であるわけですね。で、ガンダーラ地方付近でこの浄土三部経が記された、書かれたというふうに考えられますけれども、現代のパキスタン北部の町ペシャワールを中心とした地域ですね。で、西方極楽浄土というふうに言うわけですけれども、このインド北西部から、まあ、パキスタンあたりのですね、西はどちらでしょうか。イスラエルですね。 そして紀元100年までには新約聖書が成立していました。そしてこの聖書を読むとですね、東西の交流が非常に盛んであったことがわかるわけですね。エステル記ではアケメネス朝ペルシャの王クセルクセスがこのインドからクシュ、つまりエチオピアを治めていたというふうにこの記されている、大帝国であったわけですから、もう交流が非常に盛んであったわけです。で、使徒の働きの2章9節を見ると、このペンテコステの時に集まっていた人たちがですね、パルテア人、メディア人、エラム人、またメソポタミアという地名が出てくるんですけど、これはちょうどこの、ペルシャの、地域であったわけですね。つまり聖書の教え、あるいは新約聖書がインド北西部まで伝わって仏教に影響を与えて、それをもとに、それまでなかった他力救済型信仰、救い主型の阿弥陀信仰が成立したであろうというふうに考えられます。そしてこれが日本に入ってきてですね、まあ、いつしか先祖を供養する行事として定着して、まあ、今に至っているということですね。だいぶ脱線をしましたけれども、本日のですね、テキストに移りたいと思います。ほとんどの文化においてはこの死後の世界が信じられているわけですね。また何らかの形での天国と地獄の存在がこの信じられています。人間はこの聖書によるならば神の形に作られたので、この不完全でありぼんやりながらも死後の世界をそれぞれのこの文化において理解しているという側面があるわけですね。もちろんそれは完全ではありませんけれども、である人はですね、天国に行ってもそこは退屈なところじゃないか、魅力のないところだというふうに考えたりするかもしれませんけれども、聖書のロマ書の11章33節のところで、ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう、神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょうとパウロは言ってるわけですね。ですから、天国に行ったら何もしないということではなくて、むしろですね、いくら探求しても神が作られた世界や神が作られた法則というのは測りがたい、知りがたい、いくら探求してもし尽くせないということですね。ですから人間が人類が地上でですね、積み重ねてきた学問やですね、技術や文化というのはこの天国に行くとストップしてしまうのではなくて、さらにそれは何らかの形でですね、発展し続けていく。そして探求しても探求しても神様のですね、その作られた世界、神様の道というのは計り知れないということですから、天国で永遠を過ごしても大丈夫ということになるわけですね。聖書は天国が退屈なところではなくて素晴らしさを強調しています。パウロは私の願いは世を去ってキリストと共にいることですとまで言っているわけですね。イエス様は天国に私たちのために場所を備えに行かれて、また来られ私たちを迎えてくださることを約束されました。イエス様が十字架に死んでまでして、私たちのために天国を準備してくださったのであれば、天国がつまらないはずがないわけですね。 本当に素晴らしいところであるということです。私たちの今このような生活、また今私たちが置かれている状況、それは決してこの楽なものではないかもしれません。さまざまな問題課題を皆さんそれぞれがですね、抱えているでしょう。重荷を抱え失望し、あるいは時にはこのうつ状態になる、トラウマで苦しみ、そして愛する人を失った悲しみがあるかもしれません。この世での最も辛い経験、それはですね、地上では解放されないかもしれないですね。私も長男を失った苦しみからは解放されないし、本当に召されるまでそれはそれを追っていくという面があるでしょう。けれども後の世においては必ずですね、すべての悲しみ苦しみからこの解放される、これはキリストの約束ですね。黙示録の21章4節、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。このようにこの聖書は私たちに約束をして、くださっています。キリストは私たちの苦しみを十字架で完全に負ってくださったならば、やがて苦しみからも完全に解放させてくださる、その時が来るということですね。苦しみまた死もそれは一時的な状態に過ぎません。永遠から比べればそれはこのひとときですね。アダムが罪を犯したため、今の私たちは本来ではない状態にいますけれども、第二のアダムであるキリストがそれをすべて解決してくださった。そしてやがて天国で本来の状態にされていくわけですね。ですから私たちはキリストに望みを置くということです。キリストはやがて再び戻ってこられて、キリストを信じてきた人々は全く新しい永遠の人生にやがて復活することができるわけですね。この世の生が全てではないわけです。むしろ天国における生、人生こそそれが永遠であるということですね。ですから私たちは今の苦しみではなくて、いつもこのキリストを見つめつつ天を目指すということに希望を見出したいと思います。本日このテキスト、コロサイ書の3章1節と2節をもう一度読んでみたいと思います。こういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。これは霊的な意味でですね、霊的に死んでいた私たちがキリストを信じることによって、よみがえらされ、霊的に生きたものと、神の前に生きたものとされたということですね。上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。私たちはどうしてもですね、目の前の地にあるものを思ってしまう。それに、この目を止めてしまうわけですね。そして、いつしか上にあるもの、天を、見失ってしまう。見失いがちになってしまう。けれども、天国を私たちは求め続けて歩んでいきましょう。天国に行くつもりはあるでしょうか。もちろん皆さん全員あると思いますけれども、 もし次の世を天国で送るつもりであるならば、天国に入る準備をして生涯を過ごす、費やすということですね。優先順位の第一とするということです。そうすれば、それに備えることができるわけですね。優先順位を地上のものよりも天に置くことができるわけです。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。パウロがこのように命じ、福音書においても繰り返しキリストが命じられていることですね。それは逆に考えればですね、これが難しいということです。私たちにとって、なかなかどうしても目の前にあるこの地のものに目を留めてしまうということですね。天国に思いを向けることは自動的にできるものではないことがわかるわけですね。聖書がこのようにしなさいと命じているもののほとんどが私たちが従うことに抵抗があるものですね。だから命じているわけです。イエス様やパウロの命令が必要になるわけですね。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。私たちの思いはどうしても地上のことばかりで天国を思うことに慣れていない。学生ならばですね、宿題をしなくちゃとかですね、仕事を持っている人は、いつも仕事のことが頭にあり、あるいは人間関係、あの人とうまくいっていないとかですね、そんなことがいつも気になってしまうわけですね。人間関係に悩む、あるいは私ももうそうなんですけど、老後のことを心配したりですね、お墓のことまで心配するけれども、それらは1から10まで全部地上のことばかりですよね。その思いが、心配が地上にがんじがらめに縛り付けられている。だからこそイエス様やパウロは天に思いを向けるように命じているわけです。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。イエス様はまた、自分のために天に宝を蓄えなさいとマタイの6章20節等で言ってるわけですね。私たちは地上のものに執着しすぎている。地上のものばかりをいつも思って、心配の種がそこにあるわけですね。けれども、私たちが本当に必要としていることは、上に目を向ける、天に思いを致すということですね。3節、あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠され出ているのです。私たちは、本来キリストを信じた時から、この世とこの世の欲望に対してはすでに死んでいるということですね。立場的には。そして私たちの本当の家はキリストが住んでいるところ、今私たちが住んでいるところは仮の宿ですね。聖書は徹底して、私たちはこの地上においては旅人であり寄留者であると言っています。だから神様の目から私たちは自分の人生を見て考えるということがいつも必要になってきます。神様が願われることを探し求めるわけですね。私たちの物質への所有欲、執着を神の見方で見るときに正しい見方ができるわけです。キリストが望んでおられることに目を向けて、それを探し求めるということですね。4節、あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方も キリストと共に栄光のうちに現れます。やがて必ずキリストは私たちのところに来てくださるわけです。そして私たちを必ず迎え取って天国に導いてくださる。そのことは今キリストのために生きる力を与え、キリストは必ず来られるという将来への希望をこの私たちに与えるものであるわけですね。天国のことばかり思っていたら、その人は世捨て人になってしまうのではないか、地上では何の役にも立たなくなるのではないかと思う人もいるかもしれませんけれども、そうではないわけですね。この世のために最も多く働いたクリスチャンは、天国を最も思っていた人々たちですね。ローマ帝国をまさに作り変えた、まあひっくり返したと言ってもいいんですけれども、ペテロやヨハネといった使徒、また初代教会の人々は、誰よりも天国を思っていた人々ですよね。彼らによって世界が作り変えられていた。また宗教改革を担った人々、彼らは皆天国の思いで心を満たしていた。それゆえ地上において、この精一杯働いて、その偉大な足跡を残したわけですね。で、私たちはその遺産、ルーツの中にこの私たちもこの生かされているわけですね。パウロは、そして誰よりもイエス様はいつも天を思っていた。そのことのゆえにその偉大な務めをこの地上で達成いたしました。地上のものに執着するクリスチャンは、イエス様に言わせれば地の塩、世の光にはなれないということですね。地上のものではなくて天上のものを思うクリスチャンだけが塩や光としての役割を果たすことができるわけですね。腐敗を防いで、闇を照らして、輝かせるという務めですね。もしそうでなければ役に立たずに捨てられてしまうとイエス様は警告をしました。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますとイエス様は約束をしてくださいました。私たちが神の国と神の義を天を目指せば、地のものも必ず添えて与えられるということですね。言い換えれば、地を目指すならば天のものも地のものも、そのいずれも私たちは失ってしまうということですね。もしかしたら今痛みや喪失感の中にいる方がいるかもしれません。地上では、もう本当に四方東西南北ことごとくダメ、いや八方塞がりという状況に陥る時があるかもしれない。けれども私たちにはもう一つの方向性、道が あるわけですね。それは上です。上を見上げて上にあるものを思う、天を見上げてそこに望みを置くという道ですよね。なぜならそこに、新しい住まいが天で、備えられているということです。整えられています。イエス様が整えて備えていてくださっている素晴らしい宝がそこに蓄えられているわけですね。私たちもいつの日か、最終的な引っ越しの時が来るわけです。この地上の家と、また地上の肉体から離れて、天に帰る、その日、 そこで真の故郷に初めて足を踏み入れることになるわけですね。天国での一番素晴らしいことは何でしょうか。それらの宝、家、もちろん素晴らしいことですけどね。一番素晴らしいこと、それは神と共にいるということです。天国への憧れ、それは神への憧れですね。それに比べれば他の喜びなどすべて色あせて見える。すべての良きものは最終的には究極的には神から来るわけですね。ヤコブ一章十七節、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。私たちへの最大の贈り物は神様ご自身であるということです。キリスト自身、天国で一番素晴らしいこと、それは神と共にいるということですね。キリストの別名はインマヌエル、神が共におられるというこの名前ですけれども、それが完全にやがて実現するということですね。ヘブル書の12章14節で、清さがなければ誰も主を見ることができませんと記されています。旧約においては、罪ある人間が清い神を見ると死ぬというふうに考えられていました。しかし私たちはキリストにあって完全に義とされて、完全に罪から解放されて、神を見ても生きられるようになる。これが本当に私たちの希望です。ずっと神を見て、ずっと神と共に過ごして、なお死ぬことがない。それどころか永遠の命が与えられているわけですね。神を見る、神と共にいることは私たちにとっての最大の喜びとなります。黙示録の22章の4節を、読んでみたいと思います。黙示録の22章3節と4節を読んでみたいと思います。天国におけるこの光景になりますけれども、聖書の一番おしまいの黙示録22章3節、もはや呪われるものは何もないという素晴らしい状況ですよね。罪とか悪とか、この争いとかが全くない、呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の御名が記されている。このところで、御顔を仰ぎ見るという、このような素晴らしい祝福の中にやがて私たちも置かれるということですね。それゆえ、地上においてさまざまなことがお互いにあると思います。今現実の中に皆さんいらっしゃるかもしれませんけれども、そのような時でも、いつでも、どこでも、どんな時でも、上にあるものを求める、上にあるものを思う歩みを共にしていきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。イエス様が私たちを救うために、私たちのすべての罪の身代わりとして、それらを背負って十字架で代わりに死に罰を受け、裁かれましたけれども、そのことのゆえに私たちの罪が一切許されて、そして、 天の御国に導いてくださる約束を与えてくださり、心から感謝いたします。どうぞ私たちがこの地上にありながらも、いつも天を見上げて、天にあるものを思って、許されているこの地上の歩みを全うしていくことができるように、一人一人を導き祝していてください。この地上においては嬉しいことや楽しいこともありますけれども、同時に悲しいことや苦しいことも満ちています。どうぞそのような時に、またそのような時にこそ天を見上げて歩んでいくことができるように、一人一人を励まし祝し支えていてくださることをお願いをいたします。そしてやがて御国に至るその時まで、主が支えていてくださいますように、私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。